青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。2月もついに後半になりました。例年より暖かいような気がします。そして私には辛い花粉もなんだか飛んでいるように思います。皆様はいかがお過ごしですか。今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
キラキラノベリスト。今日で4回目になるキラキラノベリスト。今日紹介するのはゆうきさんのいいですか？そもそも政略とはですね、と中村さつきさんのシャバの普通は難しいです。ゆうきさんのお名前はカタカナでゆうきと書きます。この短編いいですか？そもそも政略とはですねは、たくさんある婚約履物の中でも切り口がちょっと変わっています。大抵の作品は婚約破棄される側かする側か、直接利害がある関係者がほとんどなのですが、この主人公リーリエさんは少し違います。学園のカフェテリアに響いた土星に高みの見物を決め込んでいた彼女なんですが、続く波乱の予感に見物を取りやめて足を突っ込むことを決意するんです。そして大きく息を吸い込み、ご機嫌麗しゅうございます皆様と集団へと声をかけました。それからは世間の常識的慣習や法律的なあれこれを詳しく説明したり、被害者の令嬢たちと作戦を立てて根回しや実行に手を尽くしたりと活躍していきます。読んでいて楽しくスカッとする気持ちのいい作品です。他にもたくさん執筆していらっしゃるんですが、長編では婚約破棄されてイラッときたから、目についた男に婚約申し込んだら幼なじみだった件が好きです。こちらは自分勝手で怠け者、誠意のかけらもない婚約者の仕事の肩代わりやら尻拭いに疲れ果てたところに、王宮の、それも人が行き交う大階段で、婚約者である第三王子から声高らかに婚約破棄を告げられるところから始まります。彼の代わりに終わらせた仕事で徹夜明けだったことで体調最悪の上で、その上でのこの暴挙にぶち切れた彼女は、婚約者のあれこれを短いセリフで暴露してコテンパンにした挙句、題名通りの行動に出てというお話です。これもとても楽しくておすすめの作品です。8万字弱の作品なので、読み終わるのに3時間近くかかるかなと思うんですが、時間になる時にでもぜひどうぞ。もう一人の作家さんは中村さつきさんです。今まではカタカナの方が多かったのですが、この方のお名前は漢字4文字です。真ん中の中に町や村の村で中村、殺草の殺、 立つ風と書くあの字ですね。殺草の殺に希望の希で、殺気というお名前です。できれば短編があれば紹介したかったのですが、この方の作品はほとんど長編か超長編で、今日紹介するシャバの普通は難しいも74万2538文字という超長編ですが、いろいろぶっ飛んでいてとっても面白く、電車で読んでいた時うっかり吹き出してしまったり、うっかり涙がこぼれてしまったりして、ちょっと恥ずかしかったことを思い出します。ここではコンパクトに紹介された作者による物語の紹介文をそのまま読ませていただきます。この世の地獄と称されるバルツァー監獄、服役中の娼婦から生まれ、囚人仲間によって国内で育てられた少女エルマは、大国ルーデン王の崩御を機に恩赦として監獄から釈放させられる。釈放の圧令者である第二王子ルーカスの命で王宮付き侍女となったエルマ、母の言いつけ通り普通、鍵かっこつきの普通ですね、普通の少女を目指して過ごし始めるが、うっかりぶっ飛んだことばかりやらかしてしまう。それというのも、娼婦譲りの美貌に詐欺師譲りの独身術、強戦士の戦闘術にバッドサイエンティストの医術、鍵かっこつきの家族である囚人仲間にかなり独特な鍵かっこつきの普通を教え込まれていたからだった。彼女の常識外れの能力や行動はやがて王宮全体を揺るがしていき、鍵かっこ、もしやシャバの方というのはそのくらいのこともできないのですか、かっこ真顔、かっこ閉じる、鍵かっこ普通を目指す訳あり少女のうっかりシャバ無双物語。ここまでが作家さんの説明なんですけれどもとにかく次はどうなるのかとどんどん読んでしまうので、寝不足にはどうぞどうぞお気をつけください。私は連載中にずっと読んでいたんですが、まあ、とにかく読み終わると次の回を待つのがもう楽しみで、まあ、その待つ時間がちょっとしんどくてですね、図書館で書籍化されたものを借りて初めから読み直してみたりもしました。その時点でかなり厚めの本が5冊くらいあったと思うんですけれども、今はもう完結してもっと冊数が増えていて、今度の4月には第10巻が発売されるそうです。とにかくこの方の作品はですね、ぶっ飛んでるんです、本当にぶっ飛んでるんです他の作品でも、貴婦人ローザは影から愛を見守りたいというのもありましてですね、これもまたやっぱりぶっ飛んでいて面白かったです貴婦人は貴婦ワインの貴婦、たっとく腐った人と書いて貴婦人なんですけれども、これも38万文字と長編なので、ここでも作者の紹介文を一部読ませていただきますね。ローザはその美貌と慈悲深さで知られる伯爵令嬢、しかし実際はバラ愛、つまり男同士の恋愛に妄想をたぎらせ己の萌えを追求しまくる貴婦人であった。そんな彼女の夢は修道女になって鍵括弧聖書を記し、大陸中にバラ愛を広めること、未来の出家に備え修道院に寄付したり括弧賄賂、識字率向上に努めたり、かっこ不況の下準備、領民のために不要道を作ったり、腐らせるのが得意して過ごす彼女だが、14歳のある日イボ帝のベルナルドと出会ってしまう。しかしその腐りきった振る舞いはことごとく高潔な行いと勘違いされ、王子や王女、さらには異国の王子まで巻き込んで国中に影響を与えることとなり、貴婦人の中の貴婦人、高潔と慈愛を司るバラの天使とあだ名されたローザ・フォン・ラングハイムの物語という紹介文だったんですけれども、これもすっごく楽しいぶっ飛んだお話でした不助手が出てきても大丈夫な方はぜひぜひどうぞ。 他にも無欲の聖女は金にときめくという超長編もあるんですけれども、設定も話の流れも何より主人公がぶっ飛んでいて超楽しいので、こちらもおすすめです。まあなんというか、この方の登場人物は本当にぶっ飛んでるんですね。そしてことごとくその発言がなんていうか、他の登場人物から超解釈されてですね、素晴らしい、なんていうのかな、こう聖女のように称えられていくというお話なので、なんというかぜひぜひ読んでいただけたらなと思います。まあ、とにかくでも全部大作なのでですね、読むのにすっごく時間がかかります。でもやめられない、止まらないなので、普段の生活やなんていうか仕事に差し障りがないように皆様気をつけて読んでいただけたらと思います。そして基本なんていうかコメディなので、電車で読むときはどうぞお気をつけください。今日はゆうきさんと中村さつきさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題、放送大学の面接授業の話。おととしの10月から再び放送大学に入学しました。以前は教養学部の生活と福祉コースだったのですが、今回は心理と教育コースです。で、昨年の前期には赤谷の森の国有林で環境保護の学習や日光の千丈ヶ原での学習など、それぞれ一泊二日の面接授業を受けて、とても充実した学習をしたのですが、今期は先月半ばに東京文教学習センターで英語の面接授業を受講してきました。その講義はですね、早稲田大学でも教鞭を取られている先生が講師で、スピーチから学ぶ基礎英語という授業でした。この授業ではテキストが、有名な方々の、あるいは無名な方々のいろんな演説とかスピーチが入った英語の教科書が、英語の本がありまして、それがテキストなんですけれども、その中にはサッチャーとかガンジーとかチャーチル、オバマなどの、まあ、スピーチの名手と称えられる方々の、有名なスピーチが収録されておりまして、そのうちの一部を授業で先生が使われたんですね。で、他にも箸休めじゃないですけれども、ごく最近の大谷選手のインタビューとか、あるいはこの前受賞されました将軍というドラマで受賞された俳優の真田広之さんの受賞時のスピーチなど、新しい話題もありまして、とても分かりやすく有意義な授業でした。で、私にとっての驚きはですね、彼らのスピーチはアメリカで定められている英語習得者に必要な基本2800語というごく、まあ、言葉ですね。それとその派生語と固有名詞で語られているってことだったんです。なんか、スピーチってもっと難しい言葉がいっぱい使われているんじゃないかなとか 思ってたんですけど、実際に先生がその2800語に入っているものは単語は黄色で、それから入っていないのは赤で、なんていうかな、こうスクリーンに映してくれたんですけれど、本当に赤が少なくてほぼ黄色っていうのにびっくりしましたですね。で、丁寧に基本の文法で解き明かされた授業は、最初から最後まで目から鱗の内容でですね、この授業に申し込んでよかったなぁと心から思えましたね。演説もスピーチも私には敷居が高くて無理かなって思ってたんですけど、それでもしそうだったら寝てしまったらどうしようっていうふうに心配してたんですが、全くの杞憂でした。で、文法もなんていうか、中学や、まあ、高校1年生くらいの頃に習ったもので、ほぼ中学校の内容で解き明かせるんだって思って本当に驚きました。そしてなんていうか、そのスピーチの数々もですね、なんていうか内容にも感銘を受けましたし、こうやってこう分解していくと本当に基本に戻るんだなって思ったし、ラップなんかでも同じなんていうかなことを繰り返したりとか、韻を踏んだりとかいろいろあるんですけれども、スピーチって同じような言い方で3回繰り返したりして印象に残していくものが多いんだということにもその時気づかされました。で、今まではこうテレビでお見ていたり、ニュースなどでこう英語で話されているところはまず字幕をしっかり見てっていう感じだったんですけど、ま、その授業を受けてからは字幕はまあとりあえず置いておいて聞くようになりましたね。聞いてみると確かにこう忘れてしまった単語とかもたくさん出てくることもあるんだけれども、でも大体は聞いたことのある単語で語られていることがほとんどなんだっていうことにも気がつきました。本当に私にとってはなんていうかありがたい授業だったんですね。そしてこの放送大学の授業は朝から、まあ、夕方の5時までが大体だったんですけど、途中1時間ほど昼休みがありましてですね。で、今回行ったのは筑波大学の東京校と同じ建物に放送大学の文教学習センターっていうのが入っておりまして、で、その外を歩いていくとですね、春泉苑、春を占う苑って書くんですけど、春泉苑っていう江戸時代に造営された江戸時代当時では江戸三名園に数えられていたという庭園でして、今はもうちょっと庭園という面影は、まあ、だいぶ減ってしまっていて、そりゃそうですよね。こう、300年近くの間には、木は育つし、やっぱり戦争が過ぎてからは、まあ、いろいろと、変わっていった分もあったと思うのですが、今現在は、筑波大学附属小学校の自然観察園として、文京区と筑波大学附属小学校が管理している場所で、でもたくさんの自然に囲まれて、あざまやでこう池を眺めながらお弁当を食べるのも楽しいひとときだったんです。そしてですね、放送大学の面接授業はなんていうか、やっぱりこう放送大学を受けている学生自体があらゆる年齢層に及んでいるので、まあ、若い人から年配の方までたくさんの人と一緒に勉強するのはとても楽しいし、そういう人たちと顔を合わせて一緒に同じ授業を受けるというのもとてもなんていうか嬉しい瞬間でもありましてですね、ぜひ暇を持て余している方がいらっしゃいましたら、私と一緒に放送大学の学生になりませんか？ 特にその中でも面接授業って学ぶことも多く、交流の場もあり、いろんな人に触れることによってですね、なんていうか、勉強ってこういうもんだよなーって改めて思います。みんな好き好んで勉強してる方ばかりなので先生方もみんな好き好んで勉強してる人が集まってると思ってらっしゃるので、本当にわかりやすく質の高い授業をしてくださる方が多くてですね、なんていうか、学習の原点に帰る有意義な時間なんですね。なので本当におすすめです。授業料は安いし、だってこんなに充実した2日間が1単位なのでたったの6000円なんですよ。本当に6000円って、なんていうか、こんなに充実してありがたいものが6000円でいいのかって思う、その感覚ですね。ちょっとごちそう食べたら6000円なんてあっという間に飛んでいく金額ですよね。なんか心と頭のごちそうをたったのそれだけで、なんていうか、受けられるっていうのが、なんとも私にとってはありがたい瞬間です。ぜひ一緒に放送大学で勉強しましょう。放送大学の面接授業でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、中島はるか、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネル、
いろいろとお話をしているうちにお別れの時間が近づいてきました。今年は例年より暖かい2月だそうですが、花粉に悩まされる日々もすぐそこにという感じです。まあでも暑さ寒さも彼岸までということなので、まだまだ寒い日が来たりとかすると思います。受験生やそのご家族にとっては正念場な、これからの日々。皆様どうぞお風邪など召されませんように。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。